頑張る
発達レインボ
ー。おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
さあ今日は、
はい、今日は
歯医者さんのお話を。
歯医者さんのお話ですか。
まあ、6月はね、歯科月間というのもあるんで、
うんうん、
で子ども園さんとかでも歯磨き練習したりとかね。
ほ
う、定期的に歯医者さんとか行かれます？
僕な、うん、全然行かへん。
そうなん。じゃああれやね、丈夫なんやね、きっとね。
あんな歯が痛い時だけ。
おお、
本当に。
それで大体、例えばですけど、うん、年に何回か行くとか、うん、なんかあります？
ほとんどないな。
じゃあやっぱりあれかな、虫歯菌が少ないとか、そういった可能、
はいはい、
口内環境いいんちゃいます？じゃん。
いやそれは分からんな。まあまあでもね、歯はよく磨く方やなというのは思います。
ね、でもね、この歯ってやっぱり一生使っていかなきゃいけないものなので、
はいはい、
大事にしたいところじゃないですか。
そうやな。
でも、でもですよ、
うん、でもですよ、
うちのお子たちですね、うん、全員虫歯があってですね。
お、
まあ、小さい頃からね、歯医者さんに通わねばならない状況にはなって、まあ、すごい苦労したんですけれど、
はい、
まあ、その話をまず思い出しながらいくつかしようかなと思っております。
はいはい、
まあ、とにかくね、このうちの子も発達障害を抱えているっていうのもあるんですけど、うん、発達障害児たちは歯医者さんが大嫌いで。
ねえ、この間何やった、散髪の話やったっけ。
そうそうそうそうそう。
もう散髪もあれば歯医者も言うて言ったらね、
まあ、好きな子供さんもねいらっしゃるかと思うんですけど、
歯医者好きな人はおらんで。
いや分からへんで。そう分からへん。
キーンってキーンってなんねんで。
それでもね、実際どうやって磨いてるかとか、
ははは、
実際あれが金属で磨きょんのんかとか、詳しいことってサルトルさん知ってます？
いやー見たことないわ。
例えば大人が歯石取りとかするじゃないですか、
はいはいはい、
どうやって取ってるか知ってます？
知らん。
水なのよ。
あ、そう。ほう。
でも、うん、そういういろいろな詳しいことって、
うん、
まあ、私もそう、子供がそうやってやってるのを見ひんかったら、
はいはい、
そこまで詳しく知らんかったし、
はいはいはい、
実際に分からへんじゃないですか、
はいはいはい、
自分たちはもう目のところにこう隠されるように、なんかこう目隠し、眩しいからライトかぶしときますねとかってかぶされたりとかして、
うん、そうや、
実際どうなってるか分かんないじゃないですか、
うんうんうん、
だからこその怖さっていうのもあるし、
うん、
実際それが水やっていうのもね、今初めて知るぐらいに知らんかったりすること多いじゃないですか、
はいはいはいはい、
その未知なところが、
うん、
子どもたちにとっては、
うん、
もっと怖さをね増幅させるんですよ。
いやそらそやろな。
でなんならね、うん、そんな口開けてって言われても、お父さん、はい、お母さんがこう歯磨きする以上のことをいろいろされるじゃないですか。
はいはいはいはい。
そりゃ怖いよねっていうところ
、ね、そりゃ怖いわ。なんかいやもうとにかく音がね、
うん、音ね、耳元でイーンっていう高音とかね、
そう
あったりしますよね。
ありますね。
でまあ、うちの子のお話をね、ちょっとじゃあ蒸し返してみます、うん、蒸し返す、
蒸し返すんかよ。
過去を蒸し返してみると、
おうおうお
う、まず長男坊、
おうおう。
確かね、年小3、年中3くらいの時に、
うんうん、
実家でね、忘れもしいひん、実家でですよ、夏に、はい、シャカシャカ歯磨きしようか思ってはっと見たら、
はい、
なんとなく奥歯の上から2本目か3本目かぐらいのところが、
うん、
なんとなく黒いんですよ。
あ、これかと。
やばいって思って。でもその頃自身、その頃も彼自身も、
うん、
じっとしとくのすごく得意でない子で、 その頃はね、私まだ彼が自閉症やとか、はい、発達障害やとかそこまで認識をしてなかったから、あ、
認識してない頃、
うんうん、だからもう走り回るし怖がりやし、うん、どうしようかなってすんごいもうドキドキして、うんうん、でまあまああの友達に聞いて、うん、ここの歯医者さんめっちゃ優しいでとか、先生すごく穏やかやでっていうところにまず連れて行きました、
はい、はいはいはい、
でまあまあこれやったらちょっと初期の虫歯やからっていうことで、はい、うん、虫歯のまず治療をするため の、まあ、のちっちゃい時ってね、
うん、
進行を遅らせるための薬とか、
あ、そうなんあるの、
あるんですよ、フッ素なんですけど、フッ素塗って、
はいはいはい、
でそれであのライト、紫外線ライトを当てて、うん、そこも黒ずませて、うん、でそれ以上あの虫歯の進行が進まないようにってするための薬とかがあるんですね、うん、であのちょっとじっと座っとくのも無理そうやし、
はいはい、
ちょっと長い間口開けとくっていうのも無理そうやから、うん、じゃあその進行止めの薬を塗りましょうかっていう話になって、
はい、
であの長男坊ゴロンって寝転がすのも、うん、一人で寝転がるのもなかなか苦労やから、
はい、
私の上によっこいしょってもう肉布団状態ですよ私、
おうおうおう、
でそれでもう二人羽織状態でこうあの私がこうガシッと抑えながらやったんですけど、
はい、えあのこう歯医者さんのあの何椅子のところにこう2人でこうこうやって、
そうそうそうそう、もうラッコ状態そう
言
うけど
想像するわ、
そう言うけど今ねうちの末娘それやからね、
あ、本当に
彼女の場合はまだ怖いとか言うて、う
ん、ああそらもうやっぱ子供さん怖いねんで、
そうね、だからね、うん、そのラッコ状態になりながらね、はいはい、抑えつけながらね、うん、お母さんなんならもうちゃんとズボン履いていってまたガバッて開けて足をガシッとこうあのカニバサミして
スカートではできへんこと
無理、
あ
体張ってるお母さん
体張っとんやん、
でもそういういろいろなもろもろが全て嫌になって、うん、彼はそれ以降歯医者に行くのが嫌になって
お母さんも嫌になるやろ
う
けど、
もう、ね、
子供さんも子供さんも嫌になるわな、
もうね、なんならあのその辺りを車で走ろうとするもんならば泣く、
あーそうなんや、
そっち行っちゃダメみたいなね、もう全力でね拒否するんですよ、
あーなんか連れて行かれるもんかな、
うん、
ね、よっぽど考えてんな、
そうだからそれがね、まあ、年少年中ぐらいやったと思うんですけどまあそこから全然歯医者さんも勧められず、
はい、
でまあ、あの泣き叫びながらなんとか進行止めの薬は塗らせてもらったんですけど、
う
ん、
はいはい、
でもそこからやっぱりそんな進行なんか 100% せえへんわけでもなく、
そうやわな、
しっかり磨いとうつもりでもやっぱり進むものは進むもので、
うん、
とうとう年長の時にとうとう、
はい、
もうこれは歯が危ういっていう状況もうないんちゃうかっていうぐらいになってきたので、もう先生にね、もう先生これはちょっとどうもしようがないので、
はい、
もう何とかしたいんですけどってお話をしたら、
はい、
北播磨総合医療センターの歯科医師の先生の方にご紹介をいただき、紹介状を書いていただき、
なんかこうギョギョしくなってきたで、
入院治療でございました、
そう
だからあの歯医者さんもね、それこそ動いちゃやっぱり治療もできないということで、
はい、
その施術当日の前の日に入院をし、であの、まあ、入院して病院にちょっと慣れさせ、当日は朝からご飯も食べず、
はい、
麻酔をし、
はい、
麻酔でその眠らせた状態で歯科治療をして、
へー、麻酔はやっぱりこう歯開けんとできへんでしょ、
ね、
口開けんと、あ、ほんまに
全身麻酔、
あららららそうなんや、
だから麻酔もねあれしても大丈夫かどうかっていうチェックをせんといかんので、
うん、ま
あ、その入院とかそういったあの当日よりも前に一旦行って麻酔が大丈夫かみたいな検査もして、
はい、
なんかもうその辺なんかすごいねいろいろ病院通ったっていう記憶がものすごい濃いんですけど、
すごいな、
で結局入院治療して、あの苦労に苦労を重ねてつけてもらったかぶせも1ヶ月か2ヶ月したら取れて先生これどうしましょうみたいななったんですよ
そう、
まあね、それはねあの、まあ、今となったら私の中では笑い話になってるんですけど、
俺も笑ってますけどね、
でもね本当に子供たちにとったら何がどうって分かれへんし、
うん、
しかも塗られた薬苦いし、
あ、はいはいはいはい、
好きになれ言われても無理ですよね、
そうやわな、無理やわな、
でしかも苦いし、なんかもう何人もがねあの足とか手とかこう押さえつけたりとかっていうそういうことになるのでそれは嫌がりますよね、
そうやわな、そうやわな。
でもね、
なんか長男さんかわいそうだな。
そう、
も
う
でもトラウマだらけやで。
本当にね。でもね、それ以降に私神様のような歯医者さんに出会って、うちの子ね、発達障害があって怖がるんですけれども、はい、受けさせていただくこといけますかっていう話をしたら、受付のお姉さんに見させていただけますかって言っていただいて、私も喜んで行って、でそこの歯医者さんは子供がこれは何ってこう触りかけたら、触らせてくれたんですよ。
へえ。
あれ水がシュッシュッシュッって出ながら、はいはい、例えば歯石を取ったりとかするの、言うたらもう高圧洗浄機ですよ。
はいはいはいはい、はい、
それでこう歯石取っていったりするんですけど、ゆるくしたら水がシューって出たり、反対のボタンを押したら空気がシューって出たりするんですけど、それを触らせてくれて、1回目は触ったりここの場所に慣れるっていうので帰ったんですよ。それも彼が小学校になってからなんですけどね、
はいはいはいはい、
で2回目3回目4回目とこう重ねていくうちに、彼自身もそこの場所にも慣れて、これはこういうものやっていうのをだんだんと教え込んでもらって、治療できたんですよ。
すごいな。
だからね、もし皆さんもね、やっぱり歯医者さんって悩まれると思うんです、でどうしても子供たちって未知のところに行ってっていうのがもうまずダメだと思うので、そういったことをさせてくれる歯医者さんがないかどうかとか、そのあたりを一番最初に先生方に相談してから行くっていうのもね、すんごい強みやなと思いました。
なるほどな。
で友達にね、例えばね、どんな風にしてるのって聞いたら、はい、友達はこう全身をこうネットのようなもので覆ってくれて、で治療を受けさせてくれる歯医者さん行ってるとか、そういった発達障害とかね、障害がある方専門のところっていうのもあったりするんです。
へー。
でそういった形のね、サービスをしっかり提供してくださるところを利用されるのもいいし、例えば身近なところの歯科診療で、いろいろこうやってさせてもらうことできますかっていう、その許容範囲をね、広げてくださる歯医者さん探してみるのもいいし、いろいろと方法はあるかと思うんですが、その子にね、一番いいのは恐怖心を持たせさせず、
そういうことや、そういうことやで。ほんまに
前通っただけでなんか泣き叫ぶようなことにさせないように。私が悪かった、あれは私が悪かった。
よかったな、ほんま。
私ね、ちょっといろいろサイトを探してみたんですけど、なんかそういったいろいろ紹介されてるサイトないかいなと思ってみたら、障害者歯科ネットというものがあって、兵庫県の障害者歯科について紹介されてるページっていうのがありました。
へー。
なのでもし検索される方、障害者歯科 .com なんですけど、兵庫県の障害者歯科についてっていうので調べてもらったら、いろいろと情報出てきましたん で,
そ, ちらの方で、そこに三木市もあるってことね。三木市のお医者さんがあるってことね、
はい、ちなみにこれに掲載されてるのは、三木市では時和病院さん、で歯科口腔外科があるんですけど、障害の方、障害児、全身疾患、要介護とか、いろいろこう項目にね、丸がついてるので、じゃあここやったらまず相談する場所一つあるなっていうのを私も思いながら拝見してたんですけれど、
なるほど。
こういったいろいろなサイトの力を借りるのもよし、ママ友さんの話を聞くもよし。
ママ友さんやな。
ママ友さんは強いよ、いろいろ情報持てる。
まあね、エミちゃんとちょっとママ友さんにならなかな。
いや、もう私よりもね、もっとすごいママ友いっぱいおるから。
なるほどね。
もうなんならね、本当よくこれまでにも言ってる、お母さん方がこう集まったりする、お互いの交流の機会ね、コラージュさんとかの家族会とか、ホワイトハートさんとか、そういったいろいろなところに出向いてみて、みんなの話聞くっていうのもすごい有力な情報を得られると思います。
はい。
また皆さん何かね、こちらの方の FM ミッキー、この番組の方にもメッセージお寄せいただいたら、それに対していろいろなレスポンスもできるかと思うので、ぜひ皆さんのご意見もお聞かせください。
お待ちしております。
頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は毎週木曜朝10時からミキラジ八昼の中と、再放送は毎週日曜朝9時30分からお送りしています。
皆様からのご意見ご感想ご質問もお待ちしております。また次回もぜひお付き合いください。
お相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた来週。